教えて税理士さんポッドキャスティング。
時刻は11時24分になりました。 FM 横浜ラブリーデー、近藤紗友香がお送りしています。教えて税理士さん、このコーナーでは毎週税理士さんをお迎えして、私たちの生活から切っても切り離せない税金についてアドバイスをいただきます。今月の担当は東京地方税理士会泉博さんです。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
お久しぶりですね。
そうですね、昨年10月に続いて3月を担当させていただきます。よろしくお願いします。
お願いします。さあ今日はどんなお話でしょうか。
今日は昨年10月の第1回目にお約束した通り、その時にお話をした帳簿への記載にあたってということについて復習をしていきたいなと思ってます、題して確定申告書提出前に再チェックというテーマです。
確定申告期間も折り返し点を過ぎました。
そうですね、
提出前にまずはじゃあ何からチェックしましょう。
前回その第一にお話したポイントは発生主義ということでした、でその発生というのは顧客との間で取引が確定した時と説明をさせてもらいましたか、ここのところを今一度確認していきたいと思います。
発生主義ってちょっと難しい言葉だと思うんですけども、確定申告の書類についてはどんなふうに関わりがあるんですか。
実は事業やってる方、売上経費については一生懸命整理すると思うんですが、この発生主義というのは取引が確定した時をベースに考えるということなんですね、つまり大事な点は取引が確定した時が初めて帳簿へ記載するということになります。これが大事です。
取引が確定した時が帳簿へ記載する時、じゃあ詳しく教えてください。
じゃあ売上と必要経費にちょっとついて振り返っていきましょう、まず売上についての帳簿への記載なんですけども、普通の小売店では店頭で品物を買ってその場で現金を払えばそれが当たり前ですよね、ですからその日に帳簿へ記載すればいいということはお分かりいただけるかと思います、ただお仕事の内容によっては仕事は完了しても請求書を発行して、でしかも実際の支払いは後日ということも結構これありえますね、ここが発生のポイントなんで、お金は受け取っていなくても請求書を発行した時が帳簿への記載の時期、こういうぐらいになるんですね、ですから年末までに仕事が完了して支払いが翌年というケースもあろうと思いますが、ここのところに要注意です。
確かにありますよね、
請
求書は去年に発行している場合はその時点での取引が確定したって考えるってことですよね。
そういうことですね。
これは見落としがちですね。
そうなんですね。結構未だにいらっしゃるんですが、年をまたぐような時期、12月の何日目とかっていうのは特に要注意ということを改めて肝に銘じておいたらいかがでしょうか、
ということは売上だけじゃなくて経費についても同じようにこの発生主義で帳簿に記載することになるんですか。
その通りですね。通常は経費については取引先の方から請求書が来て、それに基づいて何日まで払ってくださいねっていう約束だと思います、ですから帳簿への記載日は取引先からの請求書の発行年月日、これで行うことになりますよね、
帳簿への記載は発生主義が基本なんですね。
そうですね。
例外とかはあるんですか。
実はあるんですね。青色申告やってる方で結構小規模な事業者の場合、これは税務署への事前の届け出が必要なんですけども、実際に代金を受け取ったあるいは支払った日で経理することも可能です、これは現金主義特例とこのように呼ばれております。
その他に確定申告書の提出前に再チェックするべきポイントありますか。
そうですね、まず売上なんですけども、仕事の内容によっては報酬から源泉所得税なんかを転引される場合があると思います、私たち税理士なんかもそうですけども、実際に受け取る金額は税金が差し引かれた後になりますので、帳簿に記載する場合は税込み金額、いわゆる源泉税引かれる前の金額で記載しなきゃいけないと、こういう形になりますよね、このようなケースでは支払い者側からですね、報酬料金の支払い調書という書類が発行されますので、金額の確認は容易だと思います、
経費関係ではどうですか。
毎年お支払いになっている税金関係ですね、これにはちょっと注意が必要だと思います、事業税だとか消費税だとか 自動車税、固定資産税、まあ、などこれ原則経費とできるんですけども、ただし絶対ダメなのは所得税、住民税、これは経費にはなりませんので改めてご注意してください、
うん、原則ってことは経費にできないということもあるってことですか？
おっしゃる通りですね、うん、先ほど言った税金の中でですね、生活費部分と引っかかる部分があり得るんですね、
うんうんうん、
例えば賃貸してるお店だとか、うん、それから仕事に使ってる自動車、こういったものはプライベートで使ってることもありえますよね、
うんうんうん、
ですからその場合にはかかった経費から生活費部分は差っ引いてくださいねという形になります。つまり生活費部分は経費にならないという大原則がありますので、うん、こういう取り扱いになります。また今税金について申し上げましたけども、通信費だとか水道代、電気代、ガス代、こんなものも該当する場合がありますのでご注意をなさってください、
はい、生活費部分はどれくらい除けばいいんですか？
これは法律で一律に決められているわけではありません、
うん、
それぞれ事業を行っている方、納税者の方の実情で自分たちで適切に決めていただければ結構です、
うん、
まあ、一度決めた割合はその後よほどの事情に変化がなければですね、うん、来年以降も継続していただければそれで結構だと、こういう形になります、
はい、この時間は税金について学ぶ教えて税理士さん、今日のお話は確定申告書提出前に再チェックでした。泉さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
Fading sound of footsteps, so clear to hear. Whenever I find you with empty beer bottles in your hand, I see someone 4 years old staring back at me. Once you told me you don't know who you are, there are pieces of you lost somewhere along the way, and you've been searching hopelessly in a wrong place, 'cause they have always been with you from the very start. So many years you haven't been yourself. already, you're getting more.